ショッカー大野の秘密基地へようこそ。6月
あ、はい、6月
になろうとなったりなんなかったりかな、なんでね、忙しいんだい。割とね、6月、まあ、今梅雨じゃないですか。で、まあ、今もまさにスタジオの外雨降っておりますけどね、割とこうイベントってそんなにない。
あ、確かに6月って少ないですよ。
ないはずなんですよ、
はい、
多いよ今年。
そうなん
ですか。うん、なんかね、今年は多い、いろいろ
いろいろ
いろいろね、もういろいろあるよ。まあイベントもそうなんですけど、まあもちろん映像のことであったりとかね、
はい、
うん、なんかね、まあ後でまたイベントはひっくるめて、
はい、
あの最後にどんどんご紹介していこうかなと思うんですけれども、
はい、
あの番組の方はですね、そうなんです、実は忙しいといえば春頃からですね、あのスーパーヒーロー対戦、劇場映画の、
はい、
金田治監督にね、来ていただくという、まあ、告知を出してるんですけども、
ね、
今ね、ほんと監督がね、
はい、
忙しいんです。
あららららら。
いや、スーパーヒーロー対戦終わったから、
はい、
少し楽になりますよねってことで、僕打ち上げの時に監督にお話したら、はい、お、いいよ、もうのちゃん、やろうよ、いいね、なんて言ってたのね。
はい、
したら、その後にほら、編集作業というのが入って、
で、ね、
はい、で、まあ、スーパーヒーロー対戦が公開されて、そしたら、大ヒットですよ。
そうですね。
したらね、すごいですよ。ほんとたくさんの方にね、まあ見ていただいて、
はいはい、
そしたらまあね、監督引っ張りだこで、今度あっち行ったりこっち行ったり、まあ舞台挨拶とか、そういうのもあったんでしょうけども、
はいはい、
そしたら今度はね、間髪入れずにですね、
はい、
ちょっとまた次の作品が、
あ、
これちょっとテレビの方だったりとか、
おやおやおや、
で、あとまたはたまた、
はい、
ちょっと、まだ作品名が言えないんですけど、これちょっと、そのタイトルを言ったら結構みんなが、ええー、っていうのまでね、いろいろこう、とにかくまあ、あの、引っ張りだこなんですよ。
はい、
なので、で、まあもちろん告知もしてますし、あの、ごめんね、ショッカーちゃんね、ってことでね。ですから、いや、慌てないでいいですと。あの、まあ次回でもいいし、ね、あの、また何ヶ月先になっちゃうかもしれないです
け
ど、いい時に、あの、ぜひゆっくり来てね、あの、やっぱり、たくさんいろんな作品関わってらっしゃいますし、もう僕らにとってもある意味大先輩でもありますからね。もう日本のヒーローのやっぱ、早々期の頃からアクションもやってらっしゃるし、そしていろんな作品も作ってらっしゃる方なんで、もう聞きたいお話はたくさんあるので、
はい、
もちろん皆さんからすでに送っていただいている質問もちゃんとキープしてありますのでね、
はい、
あのもうキンキンに、
はい、
あのインタビュー取りたいと思いますのでね、
はい、
もうちょっとお待ちいただきたいなと思うわけでございます、はい、で、まあ、忙しいいろんな番組といえば、なんかメールが来ておりますよ、
はい、そうですそうです。そういえば、ラジオネームショボピンさんからです。
あ、ショボピン久しぶりだね。
ショッカーさん、レンナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
は久々の投稿です。
なんだかもうご無沙汰しちゃって、もう本当にお見限りね、
はい、うん、今話題の非公認戦隊秋葉レンジャーにショッカーさんがゲストで出演されてましたが、
あ、
その時のエピソードやショッカーさんが感じたことなどあれば教えてほしいです。
はいはい。
東映公認の徹底したおふざけ満載の改作、うん、戦隊好きの私は毎回笑いっぱなしで楽しんでますと。
あ、これはね、うん、じゃあそれについてはですね、
はい、
あの今日のゲストの方と一緒に語り合いたいと思うわけでございます。もうね、なんだってこの間のスーパーロボットスピリッツのライブの時に、
はい、
っていうか、まあ、リハーサルの時に、
はい、
もう井の一番に、
はい、
ショッカーさん、秋葉レンジャー見ましたよって言ってくれた方ですんで、はい、ここでご紹介しましょう。今回のゲストは北谷博さんです。
どうも、秘密基地へやってきました、北谷博です。
はい、ようこそ、いらっしゃい。やーどうもどうも。
地下48
階ですから。地下48
階へ。息が苦しい。
ね、自転車でやってきてくれたということですね。
ありがとうございます。
すごいね、
はいはい。
秘密基地にこんだけ近くの住んでる人が来たのは珍しい。
そうですね。
うちが地下48階でしょ、
はいはい、
ダニーのうちが地下36階ですから。
なんだよ。
ちょっと降りてきてくれたっていう、ね。
はいはい、
気づきませんでした。
はい、でしょ、途中ほら僕らほら通過するからエレベーターで、
あ
の快速特急だから、
すごいやつだ、
すごいやつだから、
ダニ
ーとかはダニーとか確定のエレベーターだから、
ダメじゃん、
36
なかなか来ないじゃん。
そうそうそう、 3週待ちだったりとかなんかしながら、ね、まあでも本当そんな、あのこのね、
はい、
ゴールデンウィークも、東京大阪とね、
はいはい、
スーパーロボットスピリッツでご一緒させていただきましたけれども、はい、我らがダニーがゲストでございます。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、あのもうダニーともね、本当にやっぱり、まあ、影ちゃんとかね、
はいはい、
エンちゃんとか、
はいはい、
まあ、僕ら最初漫画トリオだったんですけど、
で、ね、
で漫画トリオから、まあ、ひ、うん、いてはね、情熱的に熱く燃えるグループの、
う
ん、ね、
はい、
まあ、ジャムって言えばいいんですけどね。
ちょっと回りくどい
からね。回りくどく大活躍でございますけれども、
はい、
まあ、そんなダニーがね、
はいはい、
いかにして今日のダニーになったかみたいなことをですね、
はい
は
い、
今日は番組で紐解いていきたいと思うわけでございますんで、
はい、よろしくお願いします。
では、まあ、冒頭今このショボピンからね、
はいはい、
来た。
来ましたね。
秋葉レンジャー。
秋葉レンジャー。もうダニー毎週見てるらしいね。
いや、もう最高ですよ。 いや、なぜ非公認なのかっていうぐらい、本当に、面白いですね。やっぱりその、戦隊をある程度知ってる方が見たら、もう最高に面白いと思うし、あのレッドの熱さ、
ダニー熱い人好きだもんね。
も僕、松岡修造さん大好き。
松岡修造さんをリスペクトしてから。
リスペクトですから。
熱いわ、もう。
そう。
ね。
で、あの、レッドのあの、詳しさというか、熱さと、それに、もう反してブルーの何も知らなさっていうのがまたこれが面白かったりして、
でもだんだんブルーもちょっと
変わってるんですよね。
この間の放送で、もうなんかブルーがね、なんかちょっと戦隊に目覚めるという、
カメラを意識するっていう、
カメラを意識するな、こうやってガーッと来てバシだよみたいな、
ずっと戦闘中ガーッと来てバシッ
ガーッと来てバシッっていうね。まあ、この番組にも出ていただきましたけど、我がアクションの師匠の新堀和夫さんがね、
新堀さんゲストで来られたんですか。
もう来てますよ。その手の方大体呼んでますから。
新堀さん本当にガーッとバシッて教えるんですか。
ゆう
ゆう、
だからお前いいから、だからここでガーッとくんだよ、そしたらここでバシバシンっていくんだよっていう、ね、それは本当に
分からないんですけど、全く。
で、動きについて本当ガーッと来てね、バツンバツンバツンなんだよって言うのね。
はいはい。
なあ、だからいいんだよ。ただ、みんな見た人が、はい、新堀さんが思いのほか、なまってなかったっていう、ね。
そこポイント。
そう。みんなもっとなまってたんじゃねえのか、あれ。だからセリフだから、あれはなまってなかったんじゃないかとかね。
なるほどね。
だ毎回毎回ね、結構話題性がね、豊富で。
そう。
あの人があって、うん、前回の松本里香さんがいらっしゃる。
そうですよ。
松本里香ちゃん。なんかママだよ、
ママ
、お母さんですよ、
熟女だよ、熟女熟女役だもの。バブルの女をなめんなよって言った時にはさ、いいぞリカちゃんみたいな、
ね、端々のセリフとかも面白いんですよね、放り込んでやるとすごい面白い、
ね、
ギャグのセンス、
本当にその戦隊シリーズを書いている脚本家の方たちが参加されてるん で、うん、で、まあ、もちろんプロデューサーもそうだし、
う
ん、監督もそうだし、
う
ん、だからね、全編愛にね、満ち溢れてますよ、うん、もうまさに戦隊愛にこう、うん、満ち溢れてる感じなん で、
面白い
です、見てて本当に、ね、楽しいしね、
だ
から本当は何でもないようなシーンにまでね、
う
ん、なんかちょっと凝ってみようみたいなことでね、ショッカーものが出てたりするわけです
よ。出たのよ。だからもう出てたからちょうどタイムリーだったしね。
はいはいはいはい。
何大野さん出てんですかぐらい。
出てんですかって今ね、頭をはたくポーズをしましたけどみたいな。でもね、あの後だからリハの時にダニーに言われて、
その
後ね、東京公演の時にね、1日4人に言われてね、うん、全員コロンビア。もうどんだけ愛車精神が、もうコロンビアさん提供だしね、ね、CD 作ってるから。
そうですよね。
もう、特化引換えね、あ、秋葉レンジャーに出てた人だっていう、普通に楽屋でずっと言われてたけど。
なんか業界の視聴率高くないですか、
う
ん、
高い。めっちゃ高いね。
はい、
うん、だからまあ多分監督たちもそういう遊びを狙ってるっていうのがあって、で誰か友達連れてきてくださいってね、はい、まあ、さっきのそのショボピンのね彼に答えるならば、うん、その時の模様なんですけど、うん、2月のね終わりだったんですけども、
はい、
監督から電話があって、うん、久しぶりですって、で今ちょっとかかってる番組に出てほしいんですけどって言われて、うん、何ですかって言ったら、うん、非公認戦隊秋葉レンジャーって言うんですか。ちょっと待って、それどこで作ってるの。
危ね危ね、
状況によってはね、むやみやたらに近づいちゃいけないって言った時、あ、大丈夫大丈夫、バンダイ提供で東映で作ってますから、え、じゃあなぜ非公認なの、うん、まあ、でもちょっと楽しくやってるんで、もしよかったら出てほしいんですけどって言われて、でよかったら友達も連れてきてくださいよって言うから、うん、あ、友達じゃ関係者、うん、じゃあニボルさんとかどうですかって普通に
でけえ、
うん、したら
いきなりでけえ、
そしたら、いやちょっとニボルさんは困ります、うん、困りますで、なんで言ったら、戦隊に直接関わってる方っていうのは、はい、そのレッドの熱い、ね、彼がやっぱりこう芝居が壊れるぐらいに興奮してしまうんで、戦隊 の、 いわゆる携わってる方はちょっと、うん、遠慮してもらってるんですと、はいはい、でショッカー大野だと、うん、ショッカーなんでギリギリライダーの人だから、
う
ん、だからいいんじゃねえか
って、
そうかそうか、
それでじゃあ誰か他は友達ねっつって、うん、で仮面の忍者赤影の青影さんに、もう元祖ブルーに行きますかって言ったら、あの人もそういう面白いこと大好きだから、うん、行こう行こうっつって、で監督に青影が来るよって言ったら、うん、え、いいんですかって、また監督とかもファンだから、
あ、そうですね、
一緒に行ってね、撮影所で雪の中行ってきたんですけど、はい、もう楽しかったですね。
何気にすごい人がポッポッと出てるんで、
そうですよね、説明もなんかさらりと出て
る、そうさらりと出てる、
そうですね、新村さんの後ろにいた人たちとかも、あれなんか見たことあるぞ、
あれみんなレッドエンターテインメントデリバーの、
そうなん
だ、みんな川崎テレビ漫画祭りで、
そうですよね、
僕をめっためたに痛めつける役をやってた、はい、
じゃあもう皆さん何気に出てるのにすごい人たち
だ。そう、新保さんとあの最初あの木刀を合わせてたのは、うんうん、あれがあの本番の中であのレジェンド戦士のさ、例えばジェットマンであったりとか、うんうん、今までの冒険レッドとかね、うん、あのデカレッドとかに入ってた、うん、あの前田博君だったりとか、まあ、実はまあ彼はもう本当の本家では、10レンジャーのティラノレンジャーってのを実際やってた方 で、うん、でスーパーヒーロー対戦のこの後の映画の中でもその役をやってるっていう、結構本家がいっぱい入ってるし、で新保さんの後ろでこうわーってやってた門下生のやつはみんなあの我々のショッカー戦闘員と、はい、あの大残虐の、はいはいはいはい、ゴーミンをやってたやつとかが普通に顔出しでね後ろでトランポリン飛んでたりとかしてた、ね、結構な面々が
すごいです、ね、
うん、やってます。
楽しみですよ今後も、
ねね、でここでなんかちょっとまた展開が変わってくる、ね、どういう風になるか ね、 ね、まだまだ
現れちゃったり、
そう
ちょっと待って、秋葉レンジャーで話終わっちゃったんで
盛り上がってる場合じゃなかったでしょ。
そんな秋葉レンジャーを大好きな、はい、北谷博さんを、はいはいはい、
ありがとう
ございます、はい、で、まあ、ダニーはやっぱり、出身は、まあ、それから行きますから、ね、
はいはい、
山口県
です、
はい、
山口県萩市という、まあ、萩も今まで、あの平成の大合併で萩市になって、うん、
はいはい、
まあ、それまでは阿武郡っていうところなんですけど、阿武郡だから言っても誰もわからないので、
ね、あの萩っていうとなんか
萩、うん、かるんです、
萩つわの
そう
っていうじゃないですか、
いわゆる、ね、
おいでませ山口へって昔コマーシャルがありましたけど、
ありました、
あの観光の CM で、あ、そうだ、山口でやってないよね、おいでませ、
そうそう、
要するに
おるっち
おるからな、
おるおる、
だから東京にいる人たちにあの山口来なさいよっていう観光局のコマーシャルで、うん、おいでませ山口へって結構長いこと流れてたよ、
この CM、そうなんですか、
だから萩つわのっていう、うん、地名だけは知ってる。
でも何気につわのって島根県なんですよ。
あ、そうなの？
そうなんです。
なんだ？
一応ペアにしてるんですけど。
ああ、なんとなくね。
全然
ち、あ、まあ、隣だしね。
隣なんですよ。
ああ、そうか、はい。僕らもだから出雲大社とか、うん、そっちの方は仕事でね。
はいはい、行きます
よ、ね。そう、仮面ライダーショーやりにね。
松江とか行くんじゃない
ですか。あ、山口とか、うん、あの 山口っていうよりもやっぱりそうだね。
そこね、
あのそうだ、いやいや、そっちだね。うん、うん、行きましたけど、
うん。
そうですか。で、そこのじゃあ、はい、阿武郡。
もうすごい中です。
だろうな。
いや、おい、
もうな。
おいおい、
うん、
誰が田舎臭いかおい。
誰も何も言ってない。
言
ってすいません、もう被害者意識の塊のやつが今日来ちゃいましたけどみたいな。え、だからもうじゃあやはり大自然の中で育った。
そうですね、本当にもう大自然で、
うん、
この前ね、あのちょっとあのロケで、はい、あの3人で漫画撮りで行った
んですけど、漫画撮りで、はいはい、
もう本当にコンビニもない、いまだに、
いまだに
平成21世紀のこの時代に、うん、
この時代に、
あら、
で駅前で、
はい、
ロケやって、もう本当にもう一番こうメインの
メインストリート、はいはい、メインストリートだ、
ここがメインストリートです、はい、誰一人で歩いてないですから、
は
い、
渋谷で言えばセンター街でしょ。
そうですよ、
メインストリートは一人もいない、
八甲もいないですよ、
八甲いないだろ
う、あ、そうそう
それはいないだろうけど、そうそうそう、ね、
大変です、
歩いてない。
お店とかも駅前はないんですか。
うん、
と
一応ねあるんですけど、うん、
はい、
もう閑散としたもんですよ、大変なもんです、
そういうところに生を受けた、
はいはい、
ね、広志少年、
広志少年が、
広志が、
はい、
もう
広
志率高いよ。そうそうそう、
ダブル広志、
ダブル広志です。はい、でじゃあ子供時代はどんな子だったわけですか。はい、
そうですね、やっぱね目立ちたがり屋なところはいろいろ端々にありましたよ。
はいはい、
あの校歌とか歌うのって、
はい、
なんかもうちょっとなんか恥ずかしがる
時
代、
みんなそうだよね、そうだよね、
小学校の高学年とか
なんか、はいはいはい、
そんなん全然もうお構いなしというか、もう俺対100人ぐらいなイメージで、
お
ー、もう絶対俺のか、もうビブラートかけちゃって、うん、高山のぐらいな感じな勢い、
今もういたいたいた、100人いた、100人いた、今後ろに見えた。
だからもうとにかく目立つのが好きで、あと、はい、あの集合写真とか、
うん、
撮ったりしてのを見てみると、
うんうん、
あんまり記憶に長いんですけど、
はい、
こうみんな真面目にこう、
うん、
上り棒のとことかで、
はいはい、
あの担任と撮ってるんですけど、
あ、 そう
その中で、
はい、
俺がなぜか知らないけど、
はい、
三点倒立してるんです。そんな
三点倒立、
人と違うことしたいみたいな、
でしてるのに、しかも、はい、俺の同級生、うん、クラスの、うん、クラスメート何にも普通の顔なんですよ。
あのリアクションで
っていうことは、
うん、
だから日常的にそういう子だったんだ
と思う。もう北谷はそういうやつだ
から、ね、変わったことしてるから、もう今の通りだ、
誰が変わったやつよ。誰が顔がいい長学生。
言ってないこれが西だね。このやっぱり影ちゃんたちとかこうに西の感じだよね。一人ボケ一人ツッコミしたりね、
だそういう子でした。
へー、うん、
そうですね。で、まあ、楽しみというか、はい、やっぱその野球を子供の時からずっとやって、
はい、
小学校の低学年からやってて、
うん、
でそれからあの、まあ、中学校になった時に、うん、兄貴が3つ上の兄貴いるんですけど、
はいはいはい、
それがギターフォークギター始めまして、
おギターを、うん、
でその影響でやっぱり俺もやってみてえなと思って、中学生時代からギターを始めて、
はいはい、
そこからさだまさしさんとかイルカさんとか、
う
ん、あの長渕剛さんとか、
はいはいはい、
聞くようになってって、それからロックの方とかも聞くようになって、うん、でバンドやりだしてみたいな感じで音楽にちょっとのめり込んで、
は
い、
ああなるほど、
はい、
それまでじゃあスポーツとかそういうのには、まあ、あくまでも野球小僧
ぐらいで、そうですね、野球メインぐらいで
ぐらいで、
はい、
で例えばテレビ夢中になって見てたとか、そう、あテレビ
あ、ね、あるある、ね、おいおい誰が田舎くせ、
いや臭くは言ってない田舎臭くない田舎、
おいおいストレートか、
あそうかそう
テレビあります、
テレビはある、
一応あ
電波が来ない
電波来ない、2曲ぐらいしかない、
あ2曲、あ本当、
民放2曲ぐらい、
うん、民放2局と国営放送があって、
うん、そうですね、お昼休みはウキウキウォッチングってあるじゃないですか、
はいはいはい、
タモさんの
いいと思う、う
ん、あれがお昼休みなのに4時半にやってるんですよ、
うん、夕方の4時半にお昼休み
あれタモさん頭おかしになったんだな、
もう帰ってきてるもううちにいるわみんな、下手すら晩飯だよもう、
だからそういうありえないとこにこう突っ込まれてるのがやっぱありましたね、
お昼休みは午後4時半
でアニメも、
はいはい、
見れないんですよ、
ああそっかそっか、
富士系とか
言われて系列がね、
そうでゲッターロボとかちょっと燃える時代じゃないですか、
はいはい、
子供的に、
そうだそうだそうだ、うん、
で見たいんですけど、ユウ、うん、ちゃんが映るとこ、うん、UHF、
あ UHF ユウチャンネルね、
そう、UHF、アンテナを立ってるとこの家に行けば見れるんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
でちょうどのゲッターロボは晩飯の時間なんですよ、
はいはいはい、
夜やって
夜だよね、そうだね、
で俺がねそのちょっとええとこの金持ちのところに
行ったらユウ、ね、
ちゃん、
はいはいはい、
そこに行くわけですよ、見して
って、なるほど、
見してって、でも晩飯時でやっぱちょっとね、ご馳走までいただいてみたいな感じで ね、
うん、
ちょっと申し訳なかったんですけどね、
あ、
まあ、それが狙いっていうのもあるんです
で、ご飯がどっちがあれなのかみたいなね、あでもゲッターロボ見てたんだ、
いや、ね、もうあ今家帰ったらレコードあります、
あ佐々木勲さんの
それですね、
あその世代だよね、だからね、
もう勲さん、うん、シモンさん、
はいはいはい、
で、ええ、水木の兄貴と、
あ一番遅かったね、
いやいやいやいや、
これちょっと報告だな今度兄貴に、
食べた食べた、わざと、
ああそうか食べたのね、
だからそのやっぱ
食べたんだ、
みんなには、
うん、
そうですね、影響受けましたよね、
そうだ、もうその時代、うん、じゃあもう本当ストライクゾーンで、うん、もうまさに申し子じゃないですか、じゃあまさに、まあ、
一応その
、ね、あれでまあ一方でじゃあ、音楽を始めて、はいはい、でフォークから、まあ、ロックへ行こうっていう、でじゃあ中学ぐらいから、うん、まあ、じゃあ高校にかけては、はい、じゃあまあじゃあ地元で、
うん、
まあ、ブイブイ言わしてたわけだ、じゃあ
そうですね、まあ、はい、一応その、はい、ギターをその、うんうん、ある程度弾けるのがいなかったりとかして、うん、結構音楽にみんなそんなに夢中に なかったんですよ、
はいはいはい、
でなんとなく胃の中の蛙みたいな感じになって、
うん、
だからもうその田舎のなんかそういう、
うん、
あの音楽ができる兄ちゃんみたいになってたから、
う
ん、ちょっと天狗になってたんですよ一時期、そういう地方の、もう
俺は阿部軍の家ちゃんだぜぐらいの感じで
大会とか出ると一応なんかその賞とかもらえる、
あなるほど、
に子供ってなんか勘違いしちゃうじゃないですか、
はいはいはい、だよね、だよね、
俺できるん
ですよ、俺すげえじゃん、
おいおいおいとか思って、ね、
もう
でそこで東京に出るわけですよ、
阿部軍じゃ一番だったけども、そう、ね、阿部軍じゃ一番だけど、
で東京出るじゃないですか、
出た、
でライブハウス行くじゃないですか、
はいはい、
でライブハウスでやると、
うん、
ライブハウス集まってるのって大阪とか福岡とか、
うん、
まあ、そのいろんなとこから、
まあ、全国から来ます
よね、同じ思いのやつが来てるじゃないですか、
そうだそうだそうだ、
ね、うまっ、みんなうまいわけじゃないですか、
みんなうまいね、みんなそこのチャンピオンたちが集まるからね、
そこで見事に一応やっぱ最初に天狗の花を折られる、
うん、ポキンと、
ポキンと、
うんうん、
でもそこでやっぱでも諦めないで一応頑張るじゃないですか、
はいはいはい、
せっあんな遠いとこから出てき
たそうだよねせっかくね
なんかね
海外より遠いらしいからね飛行機のつなぎとかそう考えると、電車のつなぎとかね、
そうそう
そう、ね、
やっぱそうなると、
うん、
やっぱこう頑張らなきゃなっていうのが、なんか田舎もんって人一倍あるじゃないですか、
あ結構あ不屈の闘志があったりね、
うん、あとすごいなんかこうなんとなく全然決まってないけどなんかこうここでも俺はできるはずだとか思うなんか自信とかみたいなのがちょっとあって、うんうんうん、でも10年ぐらいデビューするまでかかりました、
ね、ああ、うん、そうだね、
バンドやってて、
はいはい、その間ではどうしてたんですか、
もうバイトしながら、
うん、
本当にあの練習して、
はいはい、
あのライブハウスに毎月出てとか、あといろんな全国回って、
どんなアルバイトしてたの、
ね、うん、いろいろやりましたね、
うん、
一番やってたのが長かったのが運送屋、
運送屋さん、
はい、
体力勝負ですね、
体力勝負です、もう本当にあの種はねペットの餌とかを、
はいはいはい、
いろんなところに運んでる、
運ぶ、うんうん、
あのルート作業をやったんです、
はいはいはい、
すごいです、手摘み手下ろし、
はいはいはいはい。
ペディグリーチャームって知ってます？
知ってる知ってる知ってる。猫マッシュグラーとかああいう感じのね、ああいう系の。
ペディグリーチャーム、ああいう系の。犬のやつ。
犬のやつね、もちろんもちろん。
24巻が1パレットなんですけど。
ああ、はい、はい。
それは手積みで100個とか。
100個。
うわー。それおろしてみたいな。
おろして。
この店は24個とか。
はいはいはい。
うわ、そんなってからもう
すごい、
ちょっと筋肉
もうマッチョになるね。
そう。
素晴らしい肉体が磨き上げられて。
すごかったです。マッキンキンの髪してそういうの。
ああ、そうか。ロック少年だから、マッキンキンの頭して。
猫の砂20キロ。
うわぁ。
ありましたよ。いろいろありました。でもすごいなんか、面白かったですね。
そう、あ、もうそういうのをまたこうね、楽しくね、そうそうそう、今こうやってまた話せるしね、そういうネタとしてね、あれだし、やっぱりそういう前向きな、やっぱり気持ちが今今日のダニーにね、つながってるのかなって、
ま、なんかこういつも前向きには考えるようにしてますよ、
うん、
何があってもなんかこう、はい、なんかね、
広志は前向きだよ割と、
広志は
広志
とみんなは前向き、
前向きですよ
割と、みんな前向き前向き、あのくよくよしないっていうかね、しょうがねえじゃんみたいなと
こ、ね、結構思ってるんですよ多分、うんうん、自分は思ってるけど、でもしょうがない、そうしょうがないというか、ね、もう前向きにね、うん、考えて
行く気はないだろうみたいな、へえ、はい、でもいつだったかね、やっぱこういうイベントで、うん、ダニーのね包丁さばきを見せてもらったこと、
見たことありました、
あるあるあるある、
そうでしたっけ、
すごいよ、あの本番組も来てくれました鈴木みしおちゃんのね、まあ、みしおちゃんがよくプロデュースする、うん、イベントの中で、で北谷祭りっていうのがあってさ、そこでねいきなりね、なんか料理始めたのね、
なぜかね40人前を作るんですよ、5品ぐらい、
そうそうそうそう、
それをみんなに食べて
ね、もうね、包丁さばきが本当に、あれプロでしたよ、
あ、そうだ、その、うん、そのバイトの中でその、うん、やっぱ料理の居酒屋に働いたのもそれが、
うん、それね、やっぱそういうあれがあったんだ、
で料理がそこで好きになりました、うん、でノウハウ、料理のイロハとかもそこで覚えました、
はいはいはいはい、うん、だから多分切るとか焼きとかね、うん、揚げ物とか、うん、もう一通りやれちゃうのよ、
すごい、
お店やりゃいいじゃん、今必要ない
できちゃいますね、
だから好きです結構、だから料理とか、ね、
すごいよ、だから、ね、もう力持ちで料理うまくって、ね、これであと歌うだよね、あと
本職で
その時はその時はだからそれがちゃんと歌が今こうしてね、歌手としてさ、
本当ですよ、だからそこが夢だったポイントがね、
うん、
かなった
と、なんかそのターニングポイントってのは何だったんでしょう、そのずっとまあバイトで頑張ってたけども、
はい、ターニングポイントは、
はいはい、
バンドをやったんですけど、
うん、
どうにもちょっとこのバンドじゃ頑張ったんだけど、うん、っていうの自分の中あったんです
よ、はいはい、
でごめんちょっとこのバンドは一旦解散しようって自分から言ってみんなに電話かけて、ごめんね俺のちょっとあれでみたいな感じで、ちょっと俺一人でちょっとトライしてみたいとか挑戦してみたいっていうことでバンド解散したんですよ、でそっから1年デモテープとか歌を作っていろんなとこにも配ったんです、いろんなとこ送ったしレコード会社に持ってったりとかして、でそこで面接来てくださいって言われて、それからデビューのきっかけになりましたね、
やっぱ一日にして7つでやっぱり努力をしてるんだよね、
なんかねやりました、その1年間すごく頑張
って、
なんかねでもね、慣れるかなっていうような、ね、なんか予感がありました、この1年で、
はい、
でこの1年もしダメだったらみたいなのがなんかちょっと、よくある親が言うこの1年まではみたいなリミットがある
じゃ
ない
ですか、ダメだったらアブ軍に変えてアブ軍変えたら何や、漁師かなんかやれる、
漁師しかないじゃないですかね、もう仕事ないですから、ね、
でも料理うまいから
か店
板前さんかなんか、
ね、
お客さん少ね
ちょっと1曲ぐらい今日が乗ったらこうギター
ピョーン
とかやってね、
いいですね、
そんな田舎の頑固親父の店みたいない
いですね、
なんで人の人生決めてるんだよって、あでもそう本当にでもそうやって、はい、頑張って、
うん、
曲も作って、
そうですね、
やっぱそこなんだよね、
うん
うん、やっぱみんなそういうこうほら目に見えない努力ってことってなかなかもちろん見えないから
あれ
なんだけど、だからね、うん、こうやって機会があるからちょっと聞いてみたけど、うん、綾小路きみまろさん、
はいはいはい、
まあ、ちょっとね例えが違うかもしれないんだけど、はいはい、やっぱ綾小路きみまろさんがやっぱり、うん、ああいうね中高年の皆さんに送るっていう、
はいはいはい、
あの漫談がやっぱり当たったっていうのが本当にドライブインとか、うん、サービスエリアの観光バスに運転手さんにすいませんこれ聞いてくれませんかって言ってテープを自分で作って全部自分と奥さんでダビングして、でそれをもう何百本と本当もう自腹でもちろんね、
うん、
で配ってたらそれで空き時間にじゃあちょっと聞いてみるか暇だしって言うんで、うん、みんな聞いてたらこれ面白いじゃんって言うんで続きないのみたいなこと でそれがだんだん口コミでどんどん広がってって、うん、1日なんか5本とか10本だったのが50本とか、うん、100本とか、そうすると100本超えると自宅でそのダブルカセットでは限界がありました
さすがにね、
そうそうそう、 なんていうね、だから今あんだけすごい人だけど、うん、やっぱりそういう時代があったっていうね、はいはいはいはい、やっぱり何かそのターニングポイントっていうのがあったら、うん、まさにダニーはそこで、うん、でじゃ あのソロでデビューをじゃ
あ一応ね、あの3人組でデビューしたんですよ、
う
ん、
そうかそう、はい、
J、いわゆる、まあうん、アニメを歌ってなくて J-POP で、うん、
J-POP で
っていうことでデビューしたんですけど、はい、やっぱりこうなかなかこう売れずみたいな感じがあって、はいはい、で4年ぐらい経って、うん、一応もう契約がね2年ごととかレコード会社そうなんですよ、
はいはい、あの時代、うん、
でその4年後ぐらいに一応解雇みたいな感じになって、うん、でどうしようかって思った時に、うん、そのアニメの方から話が来てというか、まあ、それがワンピースのあの、うん、ワンピースっていうジャンプで今、はいはい、一番人気のアニメが、あテレあ漫画がアニメになると、ね、
はいはいはい、
でそこの時、その時浩平さんの事務所にちょくちょくちょっと遊びに来た
んです、うん、田中浩平さんの、
う
ん、お
う
お
う、そしたらそういうちょっと仮歌歌ってみないかこの歌って感じで言われて、
はいはいはいはい、
でウィアーを歌ったんですけど、うん、でそれがなんとそれが本ちゃんになると、
仮歌のつもりが、うん、本ちゃん、それは彼でいいじゃねえかと、
そう、
お
っていうまさかの展開で、ま
さかのありったけの
そう
夢がかき集めちゃったね、そこで
びっくりしました、本当にびっくりしました、
おお、探し物が探しちゃったね、そこで
探しちゃった
あなた自身が
本当に
もう、ね、あれだけの夢本当かき集めちゃって、そんとそれがもう今日までドーンだもんね、
そうなんですよ、だからまさかのもう12年経ってるのに、
はいはい、
こんなにやっぱそういろんなところで愛されてるという、ね、いうのがちょっと嬉しいですよね、
この間ね、たまたまね、
はいはい、
ある芝居のね、うん、ちょうど打ち入りパーティー、まあ、役者さんたちがわーっと飲んでるところに、はいはい、ちょっと遊び来いよって呼ばれて、うん、たまたま本当にただ行っただけだったのね、うん、で脇でこう普通に酒飲んでただけだったんだけど、うん、まあ、カラオケ大会になって、うん、そしたら、ね、やっぱり20代の子と、うん、まあ、30代ぐらいの連中が、うん、わーってやって、まあ、今 の, なんか大塚愛とかね、はい、あ、まあ、AKB とか女の子たちが歌ったり、はいはいはい、ある程度行くとやっぱアニメに行くのね、で女の子が高田久美 の, あのキューティーハニーとかね、うん、ただ最後のとこでこう変わるわよって言わないって親父がそこは変わるわよって言うんだよなんてなことを言ってたからさあじゃあこっから本格的にアニメ行こうか、一曲目ウィーアーなんですよ、
へ
え、うん、
嬉しいっすね、
うん、だからさらもうみんなでありったけーのーって本当に全員が ね大合唱してて、うわーすげえ、ダニーがここにいたらちょっとみんなひっくり返んだろうなとか思いながらね、
でも本当嬉しいっすよ、
うん、それだけすごいねやっぱね、これもだからもう長寿アニメにもなりましたし、ね、大人気じゃないですか、はいはい、だって今だってそのユニクロとか、はい、そういう普通の、ね、お店とかなんか行ってももうどこ行ってもさ、もうワンピースグッズがね、
まさかここまで、まあ、人気ありましたけど、うん、ここまでお化けアニメになるとは
ね
すごいですよね、
あそれをだから歌うっていう、はいはい、人に巡り合うっていうのね、やっぱりちゃんとその努力をしてね、いろいろあったけども、やっぱりそこでちゃんと残ってて、ね、腐らずにやめずに、ね、前向きにいたからこその、
ね、でも今こうそうなってるから言えるんだろうけど、でもラッキーはラッキーですよ、本当にチャンスがあって、そのチャンスの時にちゃんと一応なんか頑張ったから残ってるんだと思うんですよね、そこでちょっとなんか頑張れてなかったらなかなかやっぱそう次のチャンスもないだろうし、
あ、まあ、運も才能のうちだから、
いやいやいや、
まあ、このぐらい言っときゃいいか、はい、いやいやいやいや、
はい、
で今日もダニーにですね、いっぱい質問なんかも来てるんですけど、じゃあちょっと CM 挟みましょう、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは私北谷ひろしです。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。運も才能のうちですよ。
はい、ありがとうございます。
ね、あ、でまあじゃあそこで、ウィアーで、
はい、
まあ、
アニソン歌手の仲間入りというか一応
なって、
はい、
でそれでしばらくやっておりましたけれども、はい、かげちゃんたちと出会うのは、
やっぱりその、ね、もう前以前からもう存在は知ってるじゃないですか、うん、
それはもちろん、
ね、当然もちろん知ってて、うんうんうん、でアニメを自分が歌うことになるっていうことで、はいはい、うん、でまあいろんなイベントとかで、
はい、
あの一緒にはご一緒してたん
ですけど、言葉選んでるね、
それからその後ちょっと、ね、 一緒の事務所になるんです。僕が移籍するんです。
はいはいはいはい。
で、僕の事務所ってイマジンっていうとこは田中康平とか、うん、一応あの作曲者とか編曲者とか、
そうで
したね、そちらが多いんです、はいはいはいはい、タレントとしては僕しかいなくて、
そっかそっか、
はいはいはい、いわゆるその営業とか仕事のノウハウがあんまりないんです。
そっかそっかそっか、はいはい、
うちの俺の担当のマネージャーがその時に、うんうん、お前北谷がこう頑張れるんだろうな、うんうん、バースデー事務所に行かなきゃダメだっていう、そこで行ったほら仕事がやっぱもうみんなとできる、うんうんうん、いい仕事ができるということで移籍をしました。
なるほど。プロダクションによってね、そういう持ちは持ち合いでね、こういうジャンルだったらここの事務所が強いよ、
う
ん、声優の、ね、事務所でもね、
そうあります
よね、アニメに強い事務所とかナレーションに強い事務所とかね、
は
い
は
い、
あります、
ね、あ、やっぱそれをじゃあマネージャーさんがね、
なんか普通はちょっとそんな出さなかったりするのに、
そうだよね、うん、あ、じゃあ低欲を女されたわけだね。
そうそうそう
そう、違う違う違う違う違う、それやっぱり思いやりのあるマネ、思いやりのあるマネージャーで、ね、ダニーの生かし方をちゃんとね、
う
ん、
そう、だからすごくそれも嬉しかったですよね、うん、でそれをすることによってやっぱり当然そこでまたあの仮面ライダーの仕事とか、
うん、あ、そうかそうか、うん、果てしなきね、あれなのもそうだね、う
ん、いろいろやっぱそういうことによってそのまた仕事が増えていったりとかして、うん、兄さんのあとこうやる仕事も増えていって、うん、でこれもう一番すごいのはやっぱここのバースで移ってからジャムプロジェクトに入れたっていうことですよね、
う
ん、
そうだ、
うん、
そうだよね、
これがやっぱりすごくやっぱ自分の中のターニングポイントの部分だと思います。
ジャムプロジェクトにこう どういうふうにしてこう入ることになった
、あのね、うん、あの突然あの、まあ、井上さんでランティスの社長が来て、はいはいはい、で兄さんとかとあの、まあ、うん、飲み屋に連れて行かれて、で、まあ、前のジャムプロジェクトでやる気があるのかみたいな話になって、はいはいはい、で俺はもう1回目のライブとかってこっち側のお客さんの方から見てて、
うんうん、
わすごい楽しそうだしパワフルだし、
う
ん、なんかみんなこう思いというか、うんうん、なんかこう、ね、思いが1個決まってて、うん、ちゃんとね、うんうん、アニメのためのアニソンを作って歌うっていう、はいはい、なんかすごく信念があって、
うんうん、
で俺もそれに賛同したいなと思ってて見てたんですね、
うんうん、
でその場所にまさかのこう
あ
オファーですよ、
ね、
でもう絶対もう頑張りますからやらせてくださいみたいな感じで、はいはいはい、そういう感じでした、
ですね、いい形で ね、
ね、
うん、今や世界を席巻してるじゃないですか、
いや本当に、
うん、本当にね、で世界で公演をしてです、うん、世界のファンの人たちがうわーっともう盛り上がる
ね、
もうまさにジャンプロジェクトだからもうジャパンアニメーション、
そうです ね、
ね、だから日本のアニメソングだっていうね、うん、そのシンガーなんだよっていうね、
そう、それがもう嬉しいですよ ね、 う
ね、
はい、
まあ、もう誇りだと思いますよ、
うん、ね、確かに、
はい、で、うん、でもまあ本当に一緒にそれでジャムで全国から、はい、世界へまあ飛びかけてやったり、はい、でも本当にここは皆さん仲いいですね、
そうです ね、 ね、
まあもう、うん、まあ、ジャムもそうだし、うん、漫画トリオもそうだし、
そうそうそうそう、
本当ね見ててね、まあ、兄さんってまあ影ちゃんのことをね、うん、まあ、えんちゃんと含めて兄さん、うん、なんか本当の兄弟みたいにね、
はいはい、
またでちょうどまた影ちゃんがやっぱ大阪の人だし、
うん、
まあ、さっき の、 あの一人ボケ一人ツッコミじゃないけどなんかその西の感じがね、
そうですね、
なんかやっぱそういう水が合うみたいなところあるね、遠藤はだって東北だろ、
そうそうそうそう、
でたまに兄さん何言ってんですかみたいな、お前もうやめろそのエセ関西弁みたいなのあるけど、えんちゃんはでもまた面白いから
ね、面白いですよね、
楽屋の帝王だからね、やっぱりだから面白い3人がうまいことね、うん、なんかやってるし、
ね、
ここ数年はあの夏のねアニメジャパンフェスティバルの中で、ね、うん、
はいはい、
もうやっぱり3人のね、うん、愉快な仲間たち、かげちゃんたちとね愉快な仲間たちみたいな、
あれ面白いです ね、
ね、うん、あれでいつも変な格好されるなあなたね、
いやまさかあんなイベントになっていくとは面白いけど、
うん、
僕ら自身もちょっと楽しかったりして、うん、1年に1回ちょっとハメを外せる、
しかもオールナイトだからね、
うん、
もうなんかいろんななんか脳内麻薬が出ちゃってるから、もうなんか何やっても楽しいおかしいみたいなね、
いや楽しいですよ、
ね、
本当に、
うん、いやいいメンバーですよまたね、
いやありがとうございます、
ね、さあそんな、はい、ダニーですね、はいはい、いろいろ質問しておりますので、はい、行きたいと思います、 お願いします。
そうですね、まずはじゃあこちらから、はい、ラジオネーム隠密さんからです。皆さんこんばんは、さて、
はい、こんばんは、
今回は北谷博さんがゲストということですが、
はい、
ツイッターでこの番組へのご出演が決まったとの情報が流れた直後に、うん、アルバムとライブが決まったとの情報が流れてきて今超ウキウキです、
うん、
アルバムは約4年ぶりですか、きっと4年間たまりにたまった何かが込められるのですね、うん、こちらも待ちに待った分とっても期待しているので、前作 R ニューが東京タワーだとするならば、うん、今回は通天閣級の、うん、いやスカイツリー級のものを楽しみにしている
うまいね、うまいね、この
スカイツリー級のものを楽しみに
知ってるねから、
はい、はい、続きましてちょっと続くんですが、
はい、
岡森さんから
はい、怒ってるね、
無理だから
ね、うん、そうですね、はい、ダニーさんこんにちは、はい、アルバム発売とソロライブ決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつもライブやテレビでダニーさんが見る、ダニーさんを見るたび笑顔が素敵だなと思っています。
お、騙されてる、
あれ？
どうだよどうだよ。
そこで質問です、はい、いつも元気いっぱいで楽しそうに歌われているダニーさんですが、うん、歌っている最中に気にかけていることなどありますか？笑顔やノリなど、さらに実年齢よりはるかに若く見えますよね。これからも頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
いやどうですか、じゃあもうちょっとやこれ、
ね、歌っている時に、
うんうん、そうですね、あんまりねそんなにここで笑うとかここでターンするとかここで手を挙げるとか、
う
ん、そんなの決まってないです
よね。
やっぱこの歌ってる歌詞とかメロディーがなんかこう導き出してくれるものだと思うんですよ、
うん、
だからその笑顔っていう時も多分ウィアーとかウィーゴとか歌ってる楽しい、うん、明るい曲の時はそうだし、うん、ちょっとロボット系のかっこいいのを歌ってる時っていうのはちょっとなんかもう険しい顔だし、だからそういう風になんかこう歌をすごく簡単に伝える、うん、伝え手としてなってるだけだと思いますけどね、
うんうん、ライダーの果てなき
命、果てなき命、
うん、かっこいいじゃないですか。
ありがとうございます。
なんで仮面ライダーの歌を歌うんだよ。
いいじゃない。
いやだからね本当ね、
レボリューションも人気ありますよ未だに、
ね、だから、うん、仲良くしてもらってるね、まあ、僕は勝手にそう思ってるんですけど、うん、
いやいやいや、
仲良くしてもらってるね、はい、仲間がね仮面ライダーを歌ってくれるのはね本当嬉しいですよ。
いやいや、ありがとうございます。
めっちゃ嬉しいですよ。いやいや、やっぱり仮面ライダー側の、まあショッカーなんですけど仮面ライダー側の人間としては
敵の方だけど、ね、
敵の方だけど、はい、一応ね、仮面ライダーはもともとみんな元ショッカーですからね、もともと
あ、そうだ、
そうそうそう、
改造させる、
そうだ、だって藤岡弘さんがいや僕も元はショッカーだからねって一応ね本人がちゃんと言って認めてくれてるから、
そうだ、
でもそういう仲間がねやっぱライダーの歌をね、また平成のね、
うんうん、
松本里香ちゃんの時もそうだったけども、はい、で一緒にねライダー歌ってくれる人ってのは ね、まあ、それはまた仲間だったらね本当に嬉しいですよ。
いや、ありがとうございます、
ね、
いやこちらこそですよ、
ね、でも、はい、またかっこいいしね、はい、うん、それから、どんどん行きましょう、
どんどん行きましょうか、はい、まあ、うん、アルバムのことで結構もう皆さん、うん、
その辺は、うん、その辺はまとめて、まとめてこれいきますからね、はい、どうぞ、はい、いいよ、熱いメッセージもらおう。
ラジオネームマミチェルさんからです。ダニー、アルバム発売、ソロライブの発表がついに解禁されましたね。楽しみで仕方ありません。ハードワークになると思いますが、夏男北谷博士、流した汗とともにガツンとやってくれることでしょう。頑張ってください。これからも応援しています。
ありがとうございます。
いいね、いいね、
はい、
どんどん行きましょう。
続きまして、アマオさんからも、
はい、
ショッカーさん、貝原さん、そしてゲストの北谷さん、こんにちは、
はい、
こんにちは、早速ですがダニーさん、アルバム発売ライブ決定おめでとうございます。
すごい申し合わせだよねみんな。
みんなみんな、
ね、
もうずっと待ってましたので、うん、はい、解禁になって言葉にならないくらい嬉しいです、はい、一体どんなダニーワールドが展開されるのか楽しみです、うん、仕方ありません。もちろんライブの方も行かせていただきます、
はい、
ソロライブではジャムの時とは違ういろんな顔のダニーさんやパフォーマンスが見られるのでとても楽しみです、
はい、
元気に笑顔になれるダニーさんらしいライブお待ちしています。で、ダニーさんに質問です、
はい、
きますよ、松岡修造さんのメッセージに心打たれるほど熱いことが大好きなダニーさん、うん、
はい、
ここ最近で一番熱いぜと感じた出来事がありましたらお願いします。
ああ、一番今すっげえ熱いけどね、
うん、
ここ最近エアコンが効かなくなって
お部屋が
熱い、温度やそれ、
暑いわ本当に今ダニー入ってきてからね、
はい、
暑いですからね僕ね、
暑いですよ、うん、どうですか最近の、
最近か、なんだろうな、本当にもう日々いろいろなことにこう感動したりね、うん、そのアニメ見て、例えばアニメ好きなんですけど、
はいはいはい、
アニメ見てこのシーンで泣く、本当に結構俺日曜朝から泣いてますから、男43にしてアニメ見て号泣してますから、
はい、
シャランラシャランラアニメで号泣43みたいな、
はい、しかもそれがプリキュアだったりすることもありますからね。
でもプリキュアたまに
いいですよ、ちょうどね母の日の時の放送で、
あ、そうなの、
でお母さんのために手作りでしたんだけど、うん、ちょっとブサイクなんですよ、
あ、いやいやいや、
でそれを悪者がなんだよこの汚いペンダントはとか言ってたら、もうそれをプリキュアの他のメンバーが守る、バカこれがもう一番最高の心のこもったとか言ってると、ちょっと俺も鳥肌だって泣きそうになる、
涙腺が涙腺が
なんてこいつらみたいな、結構ベタですけど、いやいや結構でもそういう感動するんですよね。
俺この間の秋葉レンジャーの松本里香の回もね、不覚にもちょっとうるっとしてしまってね、里香ちゃんにメールして不覚にも泣いてしまったってね、
なんかね、
あるある、
そう、戦隊物のとこもいろいろな一言一言に感動するときとかもある、
うんうん、
ゴーカイジャーとか見てたとき、子供が来て、何話だったかな、うん、子供、 お前ら海賊だったら自分で宝物を探せよとか言われてた時あって、そのセリフでちょっとねグッときましたね。
あ、暑いね。
暑いかったですね。
暑い男北谷にいる。
結構もういつもいろんなものに対してこう刺激を受けて熱くなってます。
じゃあ毎日が暑いんだ。
暑いですね。
いちいちあの何に刺激じゃない、全て
全て全て
瞬間瞬間で、
はい、とりあえず今一番暑いのはこのスタジオです。は
い、ラジオネーム愛知県もさきちさんからです、はい、マスターレイナさん、そして北谷ひろさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。先日スーパーロボットスピリッツ大阪公演にて初参戦を生で拝見させていただきました。スマスマも拝見させていただきました。
よかったね、スマスマもね、
はい。ワンピースが大好きなので12年前のウィアーと同じメンバーが集まった新世界編での、うん、ウィーゴーの曲の熱い話に心が震えます、うんうん、はい。それでは質問させていただきます、はい。ちょっと前なんですけれども、うん、昨年末アニソン紅白を見に行かせていただいたのですが、うんうん、北谷さんはウィーゴーの曲を下関の海峡館から中継でイルカさんたちとコラボレーションで歌われていました。はいはいはいはい、北谷さんの歌に合わせてイルカさんたちが飛んだり跳ねたり、あれは何気にかなりすごい映像のように感じました。、うん、その時の裏話を教えてください。感電とかしませんでしたか？リハーサルはどんな風にしたのでしょうかと。イルカさんとコラボレーション、
イルカと共演、
もうイルカと
本当に昔イルカのレコードを聞いていた。
そう。ね、出なかった。
出ろよ、汽車を待つ君のよ。
そうね、めっちゃ売れとるっち
ゅう。そうそうそうそう。
そう、だからイルカさんとコラボっていうのは聞いてたんですけど、やっぱどういうのっていうの本番までしか はいはい、やらなくて、でトレーナーさんとかがちゃんとあの歌を聞いて把握してくださって、うん、ここでジャンプとか、ちゃんと本当に4頭ぐらいの、
はいはいはい、
一緒にやってくれました、ね。
わ、いい
で、その中で本当に感電にちょっと触れてたんですけど、あの、まあ、プールのとこで歌ってたんですけど、
はいはい、
なぜかその日俺のマイクだけ、うん、中継用のマイクだけ、はい、めっちゃ感電してた。
ビリビリビリビリ、
もう、はいはい、口についてもすごいし、まあ、持ってる手はすごいけど、もう生放送なんですよ。
あ、そうそうそうそう、
ここもう、ね、ここダメだって言えないんで、すいません、これちょっとビリビリすごいんですけどって言って、もう
ダメダメ、もうバッテン
ダメダメ、もうやってください、それでやってください。
ウィーゴーって言われたんですね。
ウィーゴーだ。
ウィーゴーで本当にもう感電しながら俺やりました。で心臓叩きながら、
おお、いや、しゃれになんないよ。
ここで落ちたら俺ちょっとあのイルカさんたちがビリビリビリってなってプカーって浮いてきて、あの賠償金すげえだろうなと思ったから。
冷静じゃねえ。結構冷静じゃねえ。あ、でもまあ元気だからこうしてね。
そうそうそうそう、ね、いや面白かったですね。いい経験できました、
ね。でも、はい、イルカとコラボっていいよね。
いや、まあ本当すごかったです、はい。
続きましていきますよ、はい。ラジオネーム鉄鋼と鋼鉄さんからです。ショッカー貝原さん、いい、
ショッカー貝原さん、
ショッカー貝原さん、2人
一緒だったらショッカー貝原ですみた
いな。申し訳ないです。
いやいや、はいよ、い
い、いい。そして今回のゲスト、アニソン界のご機嫌さんこと北谷さん、いい、
じゃあショッカー挨拶で、ご機嫌さん、
いつもライブでのパワフルな歌声と、はい、軽快なノリツッコミを楽しませていただいています。ここで質問があります。
はい、
北谷さんはご自身が主題歌を歌われた作品、特にワンピースへの愛着がとても深く、はいはい、その楽曲の中で歌手としてはもちろんですが、名曲トーキングブルースの作曲をされている他に、オリジナルソングとして、作品の一場面をイメージ化した印も作られていますが、もし北谷さんが今ワンピースの歌を作るとしたら、どんな歌もしくはキャラクターソングを作り、そして歌いたいのでしょうかと。
すごいね、この人深いですね。よくよくご存知ですね、よくね。
プロのファンですからね。いつも我々のライブいつも来てくれます。
やっぱりこう名場面名場面っていっぱい、もうワンピースの中にはもう数えきれないぐらいの名場面あるんですけど、いろいろやっぱりこう思って、やっぱそのた時に、はい、ルフィがやっぱりこう海賊王に俺はなるんだと決めた瞬間っていうのが、やっぱシャンクスに麦わら帽子をかぶされたシーンだと思うんですね。
はいはいはい、
かぶしてもらったシーンで、これをお前海賊王になって戻しに来いよと。
私今もうすでに泣きそう、今泣きそうです。
だからあのシーンはウィーゴンの中にもちょっとあるんですけど、夢が始まったあの日からっていう歌詞にもあるんですけど、やっぱそういう風なあの辺のシーンをやっぱ、まあ、書けるんであれば、やっぱそのスタートのところですよね。なんかやっぱそういうところをちょっと書いてみたいっていうのもありますしね。まあ、そこはすごく好きです、ね。やっぱその前にさっきもありましたけど、印っていう曲を、
はい、
まあ、僕オリジナルでそのRニューの中であるんですけど、それはあのもう本当にアラバスタのこの印、仲間の印のバッテン
を、ね、うん、
あの感動のシーンをちょっと歌にしたいと思って、勝手に東映さんとか。勝手にも自分で詩書いて、
非公認曲
としてね、自分の中であって、すごく好きなんですけどね。
愛があるな。
うん、
い いつかあのビンクスの酒をカバーしてくださいというリクエストも来ておりました。
はい、ぜひぜひそれは、は
い、続きましては、はい、ちょっと待ってくださいね、あ、じゃあラジオネームマリモンさんから来ました、はい、ショッカー大野様、貝原玲奈様、
はいはい、こんにちは。どうもこんにちは。
そしてスペシャルゲスト来た、北谷博士様、はい、素晴らしい歌の数々にいつも元気や勇気をもらっています。
いい、
はい、その中でもやはり We Are We Go は外せないと個人的には思うのです。ワンピースでもスペシャルエディションも始まり、さらに We We スペシャルとなっていますが、両曲における思い出や何か裏エピソードがありましたら教えてください。さっきいるほどちょっと話しましたけど、またお酒が趣味ということで、また絶対おすすめだというお酒がありましたら教えてほしいです。
はい、そうですね。やっぱあの、ね、ウィアウィゴって、お酒もね、はい、まずウィアとウィゴ、まあ、ウィアはまあさっきの、
はいはい、
そういう仮歌からって始まった、ウィゴに対してはやっぱりこう今回は12年ぶりということで、もう作詞作曲、あの編曲で歌い手と全員が一緒ということで、ウィアとのチームが、ウィアの一味が戻ってきた、
一味がね
戻ってきたということで、すごいね、最初レコーディングするときにプレッシャーがありました。嬉しいっていうよりもあるんですけど、それ以上にワンピースの今のファンの皆さんに喜んでいただけるような歌を送りたい、送れるのかと思ってすんげー練習しましたこの歌ですごく難しかったし、でやっぱその思いも、そういう思いとか技術的なこともあるんですけど、僕その中で一番すごく印象残ってるのはこの歌詞の部分のところで、これあの同じく藤林さんが作ったんですけど、あのそれ浩平さんから聞いた話なんですけど、D メロのとこに俺たちはここまで来たぜって言ったと、その次の行に俺たちは行くっていうのがあって、これ俺たちはって言った後にまた俺たちって来るのって詩的におかしいんだよねって浩平さんから言われて、最初あそうなんですか、そうですね、そう言われればと思ったら、まあここはなっていう話になって、俺たちはここまで来たぜっていうのは俺たちは We Are なんです、英語直しは俺たちで、次の俺たちは行くって We Go なんですね。でこの1行目のところで今までの12年間のルフィたちの旅をここで終わりにさせて、そっちから今から俺たちは行く夢のあるかって、でそこもここからは今からのこと、だこの2行はすごいやっぱそういう思いで歌ってくれって言われて、この2行はかなり自分の中でもねグッときた感じで、熱い感じで歌いました、うん、歌いました、はい、レコーディングできた
と。またちょっとね、
はい、
もう聞き逃しちゃう
ような、そうそう聞き逃しちゃうような感じなんですけど、
ね、
そういう思いで聞いてくれると、今までのそのルフィたちのすごく大冒険が、そこで12年の思いを僕はその一行にちょっと歌ったんですね。それからこれからのワクワクドキドキを次の行からちょっと歌ったというか、見ながらね、そういう絵を見ながらをちょっと歌いました、レコーディングしました。はい、
僕らやっぱりまあ、最初ね、ダニーで始まったこのシリーズ、いろいろね、12年もあるから、いろいろな方になったり、まあ、今の事情でね、昨今の事情で、テレビ界の事情的に、なんかそういうね、
タイアップ的なね、
タイアップ的なのがあったりとかって、いや、そうじゃねえだろうとか、ちょっとどっかにね、自分らの中には、こう、まあ、分かってはいてても、なんだかなと思った時にね、ダニーがまた歌うっていうのがね、もうそれだけで僕らはもう、すごく嬉しかったし、
それは本当に嬉しいですね。
周りの同世代のワンピースファンもやっぱワンピースといえばウィアーの主題歌じゃないとって言ってたみんなが、また北谷さんが歌ってくれるからいいねってすごく周りも言ってます
ね。それ嬉しいですよね、本当にそういう風に、やっぱりその今回のその新世界編っていうスタートがすごい小田さんの中でも大事なターニングポイントだったらしいんですよ。でそこでやっぱりこのウィアーの一味が集まれたっていうのがやっぱ俺的には大事だと思うんですよね。
やっぱり続けてなきゃいけないんですよ、
そうそうそう
本当に。
でよく考えても12年でしょ、
そうそうそう、
年は取ってますよ。
一緒に歌った時にまた次が来るなんて全然こ
う、そりゃもう、まあ、待ってたんですけどね、電話の前ずっとね、毎年待ってたんですけど、
電話の前でじーっと正座してたらしい、
ずっと待ってた、その時期になったらこう待ってた、全然こうやしねえみたいな感じだったんですけど、まあ、この大事な時に来れたっていうのが一番嬉しかったかな。
なんか逆にこの時のためにあったかなみたいな、
ね、
なんか本当、満を持してというかね、だからむやみやって ったのにずっと続けて歌ってるよりもなんか逆に僕らは嬉しかったし、
いやいやいや本当に、
でしかも今そうやって We Go の意味を聞くとね、うん、よりねそのじゃあ12年間頑張ってきた自分たちと、うん、今度この新たなる戦いにまた行くぞっていう、それをまた聞くとね、うわなんか、うん、いいじゃないこのこの流れもまたっていうね、うん、そうなん
か12年あったから逆にもっと良いっていう気がしますね、うん、
だからこその WeGo かなっていうね、
いや嬉しいですよ本当にね、その辺
まずいな今日いい話になってるそういう予定じゃないの、
そう俺もそういう予定だった
ちょっとここからちょっとこう、はい、お酒の話も入
って
きて、おすすめの酒をっていうのと、はい、もう一つお酒の話が来てる、はい、先に読みますね、はい、ですね、失礼します、見失って
た、ね、いっぱい本当にいっぱい、
ね、ありすぎて見失って
ます、嬉しいですよ、
ね、本当に
ありがとうございます、はい、ですね、うん、ラジオネームマリさんからですね、うん、ダニーショッカーさんこんにちは、
こんにちは、
スーパーロボットスピリッツ行ってきました、うん、ショッカーさんの MC、ね、いつも楽しいです
と、う
ん、
ありがとうございます、
は
い、
ゴーゴーレスキュー可愛かったです、
うん、ゴーゴーレスキューね
今度はシンゲターのアルバムに入っている曲も聞きたいですというリクエストと、うん、あと、アルバム発売決定とソロライブ決定おめでとうございます、はい、絶対行きます、お酒が大好きなダニーですが何が一番好きですか、マッコルリは好きですか、
マッコルリ最高ですね、
この間飲んでたね
つい先日飲んでいたような、
そうですね、
はい、
うん、ね、やっぱりもういろんなお酒好きですけど、
ちょっとね、そういう質問もありました、う
ん、まあ、自分としては好きなで飲んでるのはやっぱり日本酒を、
日本酒、うん、
日本酒
すごく好きですね、
だ
ね、
うん、だからあのこの猫専務と気が合
う、なんかずっと日本酒の話
しかもあの専務と俺向かいでしたからね、ちょうど
もうマンツーマンでね、日本酒トークで、
なるほどみたいな感じ
で、また猫専務がいっぱいうんちくを知ってるから、
どんどんどんどん日本酒運ばれてきて、いやすごい、
ああいうの聞くとでも面白いですよ、なるほどみたいな感じで、
ご機嫌絶好調だったもんね、
ご機嫌さんでした
ね、
だから今日これがキャスティングされたことも知らなかったぐらいの勢いでもういっかとりあえずと言って、もうだからマネージャーさんと、おあの何日大丈夫みたいな、オッケー、うん、じゃあダニー開けとけみたいない
やでもやっぱまあ、まあ、お酒飲まれるとまずいけど、うん、やっぱお酒の席っていうのは俺大好きで、やっぱりその若い時
もう楽しいもんね、ダニーのお酒楽しいよ一緒に飲んでても本当にね、
いやそう言っていただ
ける、うん、明るいしね、いつもこうやって普通でも明るいけどお酒ってまたいい感じで、ね、ターボターボチャージャー全開
でターボターボ
ターボターボターボじゃあ日本酒一辺倒でもない、他は、
いや結構ね一辺
倒、なんで、あ、
うん、でも全部飲めるんです、何でも飲めるけ ど, どんその中で好きなんだよ日本酒、
やっぱ日本酒なんだ、
昔やっぱうちの親父が日本酒一辺倒の人だったって、
はいはい、なるほどね、
で俺子供の時とかちょっと舐めさせてもらったりとかして、うん、うわまずとかも、うん、こんなん絶対飲まねえよ、ね、
絶対飲まねえよ
って思ったらカエルの子はカエルでいろいろお酒やったんですけど結局やっぱ日本酒が好きになっちゃいましたね、
うん、新潟とか行くと日本酒美味しいよ、
いやもう最高でしょ
ね、
最高だと、
行くか
なんかどんどんお酒で勧誘している感じがありますけど、
お酒で新潟でライブやろうみたいな、
うん、いいですね
マッコリもいいよね、でもね、
いや、いいです、いいです、もう軽い感じで、でね、やっぱちょっと体にもいいようなイメージが、
ね、なってたんだろう
ね、発酵してるもの
なんですよ、ね、今ほらヨーグルトがまたブーム来てるから、
はい、
もう笑っちゃうほどね、うん、たまたまね朝ね、花丸を見たんですよ、うん、ちょうどやってたんだよね、
あららら、
で、あ、これミノさんかなんかがもしやってたらもう絶対明日あたりよ、うん、ヨーグルトがなくなっちゃうんじゃねえのなんて思ってたらミノさんだけじゃない ね,
ですね、
もうヤックンも来てるね、
そうですね、
もう本当に
花丸は影響力ある
な、花丸すごい、
花丸主婦の影響力半端ない
ですね、笑うほど、俺たまたまその日ね、うん、近所のスーパー行ったのよ、見事に一個もなかった、ね、嘘でしょって思うぐらい、これ絶対テレビ局の陰謀だろうぐらいの感じでさ、
まあ、花丸すごいですね、
発行物は
発行物すごいだ
からね、次の日ね平気な顔してね、あの8チャンネルでね、あの設楽君の番組でね、はい、ヨーグルトの効能ってやっててねこれ偶然じゃねえだろうみたいなさ
乗っかっとけみたいな、
乗っかっとけ今ブームだぞみたいな、でうちが最初にやったってやっぱ勝ちだよって、遅い遅いヤックンの勝ちとかも思いながら、ねね、はい、発行物はね
いいですね、
マッコリマッコリいきますか、
マッコリいいですね、マッコリ、ね、マッコリ最高ですね、はい、
はい、続きましてですね、はい、ラジオネームポコペンさんからです、
お、
初夏小野様貝原様こんにちは、
あ、こんにちは、
そして北谷さんこんにちは、
こんにちは、
アルバム発表そして、うん、ライブおめでとうございます、
ありがとうございます、
みんな優しいね、うん、ファンの人は、
もちろんですね、でここで質問です、
はい、
ダニーさんは、うん、熟女でも OK カモンとお聞きしたことがあるのです
誰だい
あれはネタですかそれとも本当なんですか、ちなみに上限は何歳までなんですか、よろしくお願いします、
おちょっと切実だぞ、
切実だね
カモンって
言ったらしいです
よ、熟女が OK カモンはカモンはとか言うみたいけど、まあ、基本的にどうだろう、子供の時から その年上の人好きだったかもしれない。かもしれない。
じゃあもう、うん、アニメ界のピース綾部みたいな感じ。
ああ、そんな感じかもしれない。ピースさんがたまに言ってる、うん。うんことがよくわかる。
わかる。さつきみどりさんとか。
うん、そう。
ああ、今そうだった。今すごい力入ってた。
マリアンさんとか。
あ、マリアンさんはだって熟女ないじゃない。うん、もう若いじゃん、もっと若いじゃん。
なんかやっぱこう。
あ、でもそうか。
わかります。
ダニーたちからしたらそうだね。
そう。だって俺、その、うん、この前もちょっと喋ったじゃないですか。俺、石野真子のファンクラブ
入
った
んですけど。石野真子さんのね、そうだよ。
よく考えたら兄さん年お前合わねえだろうって言ってるけど、まあ全然ね全然じゃないけどまあ、うん、年下ってこと。
僕とかかけちゃんの世代のアイドルじゃないですか。
う
ん、
そう。
やっぱダニーはね
8個下だから。
なのに石野真子ちゃんのファンクラブでみたいな。
だよく考えたらそうなのかなと思って。
まあ、ちょっと年上好きみたいなのが、だから10代の頃にすでに年上好きの
状況だったから、それ
がやっぱりだんだん弱いを重ねていく上で、どんどん上限が上がってくるみたいな。
うん、あとね、そういう上限というより、やっぱね、女性ってね、うんま、俺の女性論、こんなところで語ってもあれ。女性って、うん、若いのも全然可愛いんですけど、ね、やっぱ30とか超えてこうなんかこう円熟を増すとか、うん
はい、
女性としての魅力とか、女性ってちょっとあのまあ、うん、子供お子さんを産んだりとかして、はい、母となった色気とかあると思うんですよ。俺的に言わせてもらう
と、ちょっと今日一番饒舌だけど
大丈夫
ですか？一番饒舌になってるけどね。もう俺料理の話とこういう話が結構饒舌なん
です。すごいね。お
やっぱそういうなんかね、女性のもう持ってる、この昔からもう持ってるものって、
母性みたいな、
そう母性みたいな、そこですね。さすが食感さん、さすが。
いや、
それだと思います。やっぱその、やっぱ女性って
こう、別にマザコンじゃないよね。
ないと思うけど、
ね、そういう感じじゃないよね。うん、ね、
そうなんかその色気ってすごく。なんかね、母の色気っていいなと思いますよ。
で今ちなみに上限はって
上限かやっぱその年っていうよりはその人のやっぱ色気が
そうだよ
部分だと思いますよ、
ね、よく友達とね、うん、最近じゃない昔さだって飲み屋でさよく僕ら飲んでたりすると、うん、何か知らないこうお遊びをさ考えるわけですよ、うん、今日の遊びはこれみたいな時に熟女じゃんけん、
うん、
熟女じゃんけん
じゃんけんってポイント時に、うん、この人だったら OK っていう、
はいはいはい、
まあ、女優さんとかなんかの、はいはい、名前を言うわけですよ。それで相手がそうか納得したら勝ちみたいな。でよりまあ、年齢を高い方を言った方が勝ちみたいなさ、
はいはいはい、
ね、例えばさじゃんけん吉永さゆり、うん、これはもうでも当たり前すぎじゃん、
うん、
これはもうだからもうノーカウント、
うん、
もう当たり前もう綺麗当たり前冗談だよ、うん、みたいなさそういう感じでやっていくわけですよ。で例えばじゃんけんさつきみどりとか、うん、そうかいいよねとかこう相手がねもうしみじみしちゃうね。
なるほど。
いいねいいねってね、じゃんけん八千草薫とかね、
うならせたらってことですね。
そう、
はい、
でここで大体こう、まあ、八千草薫さんが来ると大体この辺で、うん、究極かなみたいなところで
ねまあ究極でしょうね。
ね、
原秀子さんとかね。
原秀子さんだって全然若いじゃない。だってあれやべ俺熟女好き
何なんですか
あれいや俺さつきみどりさん俺昔からすごい大好きだった。
すごいですよね。
普通に昔から好きだったけど、
うん、僕も大好きです。
ね、うんはい、ちょっと今夜この後ちょっと飲み行くかちょっとそれについて深く掘り下げるかみたいな。だから別に年齢ではなく
そ, う、
ね、
その人の持ってるもののだと思います、ね、うん、別にその、
ね、だから今この質問くれた方が切実な感じだったけど
いやいやいや
どうぞご安心くださいみたいな。はい、
はい、大丈夫。
さあそういうのですね、いろんな皆さんが、はいはい、質問たくさんいただいたんですけども、はいはい、そういった中でね、やっぱりもう本当皆さんファンの方が優しいなと思うのは、うんうん、やっぱりライブおめでとう、そしてアルバムがおめでとう、
ね、ありがとうございます。
まあ詳細をここでちゃんと、はい、ね、お話ししてくださいよ、
はいはいはい、
ね、
そうですね、うん、やっぱさっきもありましたけど4年ぶりの、待望のアルバムということで、う
ん、4年ぶりですか。
満を持して北谷宏、
はい、ジェットマン、
はい、マスマンやります、はい、待望のアルバムも発売決定しましたということで、
はいはい、やったー、
ありがとうございます。
タイトルは
未定です。
未定未定というタイトルじゃない、
ね、そう違う違う、
まだ決まってないよね、
はい、まだ決まってないですけど、
はいはいはい、ナウプリンティングだな、
はい、で発売日が8月8日と
8月8日フジテレビの日だ、
はい、はい、あと末広がり
で、末広がりでいいじゃん、88だよ、
いい日ですよ、
ね、はい、8月8日、は
い、ということで、ランティスからね、
もちろんランティスから、
はい、出ます、
ね、はい、
でこれはもう本当に4年間、うん、まあ自分がこうジャムでも、
はいはい、
まあ、ソロでもそうなんですけど、うん、まあこうちょっと培ってきたスキルとかですね、
はいはいはい、
まあいろんなものほんでなるべく、まあ、ほとんど 100% 近いぐらい自分でちょっと作詞作曲、
おおすごい、
をちょっと手書きようかなと思ってますので、やっぱすごく北谷ワールドが前の R ニューよりも広がってると思います、う
ん、
はい、
もともと作詞作曲ってのは昔からやってたんですか？
やってましたけど、うん、やっぱそのいろいろ自分のやっぱレベルが上がってきたなって思うのは、やっぱジャムをやっていろんなものを聞いてとか、うん、やっぱそうすごくやっぱその なんかスキルが上の人と一緒に、うん、放り込まれると人間ってこう一緒に引っ張り上げられていくじゃないですか、
ね、
技術の面とか
影ちゃんとか、はい、んちゃんとかみんなの先輩方のいいところをね、
やっぱそういうところにすごく刺激を受けて、うん、いろいろやっぱ自分でもやろうという意識も出てきますし、うん、なんかすごくいいですよね。だからそういうところで培ったものがちょっとこのアルバムには見えるのかなと思って、はい、それとまたあとジャムとは違うやっぱソロの部分も出せたらなっていうのがありますよね、はい、
もうぜひじゃあ期待していただきたい、はい、8月8日タイトル見て、
はい、タイトル見て
これがちゃんと発表正式になると思いますんでね、はい、
でこのアルバムを、引っ下げてですね、
引っ下げて
ライブをやります。
おお、
はい、このアルバムリリースした記念ライブが恵比寿のリキッドルームで、
リキッドルーム有名じゃないですか、
はいはい、これが1ヶ月後のですね、はい、9月8日ということ、
覚えやすくていいですね、8月8に1ヶ月足したらライブ、
そうです、9月8日土曜日、
しかも土曜日最高じゃないですか、
いいじゃないですか、
恵比寿のリキッドルームで、はい、やります。
はいはい、
チケットは8月11日から一般発売です ね、
はい、ですね、だからあの CD を8月8日に買って3日間待てば発売日だから、
ね、ああそうだそうだ、
チケットの発売日だからね、はいはい、だから忘れないですよ、
そうです ね
買ってもう買うと大体ほら 2,3 日ずっと聞いてるだろうから、
うんうん、
でこう聞いてね、ちゃんとこうあのカレンダーにバッテンバッテンすると、はいはいはい、ね、8月11日おリキッドルームってこうね、ほんで9月8日
もうぜひちょっ と、ね、あのいろいろ、うん、まあ、考えてますんでね、
はいはい、
はい、
ね、土曜日の夕方の6時から開演でございますんでね、恵比寿キッドルームでございます、
はい、ぜひ来てください、
はい
はい、
8月11日のチケットピア、はい、E プラスで、ね、はい、発売予定でございます、はい、で詳しくはですね、バンダイナムコライブクリエイティブ、
うん、
お、こういうのもやってるんだ、バンダイナムコでは、ね、バンダイナムコライブクリエイティブさんでございまして、うん、電話番号が東京03-5793-8878、あ、これも8がいっぱい揃ってますね、う
ん、いいですね、
はい、東京03-5793-8878、うん、平日の午後1時から夕方6時までということでね、あの問い合わせていただいて、
はい、
でもこうやって問い合わせでね、あの北谷さんのライブのことについてっていろいろ送ると、うんうん、あ、ちょっと問い合わせがこんなに多いってことは北谷博士やっぱすげえんだなっていう風に、ね、だからこう皆さん、あの、あったかいファンの方たちですから、一日毎日一回ずつ電話迷惑だよ、
ちょっと
それは迷惑だ
よ、ちゃんと聞きたいことがあったらね、
そうそう、は
い、
不当なことで一切電話して、まあ、そんなことしない人たちばっかりですから、
ね、何歳まで OK なんですかみたいなの ねそういう電話をね、
何ですか、
そうですね、ファンクラブの会員の方はチケット先行予約を行います、ということで、ね、もう5月の22日から、
もう始まってます、
ね、始まってます、
あれ、
は
い、そうや
もう特に始まって、うん、本人が知らなかったんです
よ、あれ、ね、そうなんです、ね、
はい、はい、あ、だから今回のファンクラブもう今ファンクラブに入ってる方はもうあの全部 OK でございますのでね、はいはい、ソリッドボックスのオフィシャルファンクラブ、あのこちらの今のこの番組から、はい、あのリンクしてますので、
は
い、
あ、
ね、
ありがとうございます、
してますので、
ね、バビュンと飛んでいただいて、
この番組聞き終わった後にあのそこです、はいはい、そこ今あなたが目にしてるそれ、はいはいはい、そこをクリックしていただきますと、ね、あのダニーの、ね、はい、ライブの詳しいこととかも、ね、
はい、
お問い合わせ答えてくれると思いますので、はい、お願いしたいと思います、はい、すごいね、大活躍だね、
いや、ありがとうございます、
うん、で、まあ、大活躍といえば、まあ、もちろんダニーもそうですけども、はいはい、先ほどライブが出てます、やっぱり忘れちゃいけないジャムプロジェクト、
そうですね、はい、
ね、
ジャムプロジェクトはもう本当にいろんな新たな、はい、あの毎年あの、うん、チャレンジ、
はい、
ということでいろんなことにチャレンジしてますけど、今年はですね、
はい、
あのアニメタル USA さんと、一緒にライブをするということで、
はいはいはい、
はい、対バン形式で、うん、アニメタル USA さんとやります、
う
ん、
これはもうツアーですね、
はい、もうツアーをね、うん、東京、名古屋、うん、大阪等でやります、
はいはい、
そしてあの韓国のですね、あの万博
も、
はいはい、
はい、もう今ちょっと話題になってますけど、韓国でやってるあの万博、うん、
はいはいはい、
そのジャパンデーにも出ますし、ジャンプルジェクト、あのうん、このラテンアメリカ、この南米にツアー行きます、
はいはい、
これがですね、バンドを携えて、うん、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、チリで、
はいはいはい、
やってきます、
す
夏には、
はい、
すごいね、
は
い、
そしてあの、まあ、リリース情報としましては、いつもお世話になってます、まあ、あの第二次スーパーロボット大戦 Z です、
ね、Z
再生編の、
はい、
オープニング主題歌、
はい、
鋼のレジスタンス、これはもう発売中です、
はい
はい、そしてあの去年ですね、もう話題になりました、うん、ジャムのライブツアーですね、GO!GO!、
はい、
ゴーイング、こちらの DVD とブルーレイディスク、
はい、
これが7月の18日に発売になります、
あ、もうすぐですわ、
ね、長い、これはですね、もう、うん、ライブの 映像と、うんはい、今メイキングがもうめっちゃ長いです。
メイキング
このメイキングが、ま、僕的にはもう最高です。おすすめです、
ね、
で一人一人 の、うん、あのメンバーのナレーション入りです。ナレーションにもチャレンジして
すごい
やってますんで、
噛まずに
、まあ、絶対噛んでますよ
絶対噛んでます自信満々で言うなやや
りますよ、はい、こちらもやってますね、うん、もう本当にジャムのホームページとかね、うん、あの僕のホームページとかで載ってますんで、
う
ん、ぜひ
そうですね、こちら見ていただければ、はい、もう一網打尽で、
はい、一網打尽で、
見ていただきますんでね、2012年あ1月29日だったんだね、武道館公演、
はい
ね、の2日目の、熱狂ライブ映像全曲収録ということでございまして、
はい、
武道館を、
うん、2日ですもん
だすごいね、友達に武道館埋める人がいるっていうだけですすごいことだよそれは。
いや、ね、本当に嬉しいですよ ね、
うん、やっぱり僕最初実はほらジャムプロジェクトの一番最初に今度ジャムプロジェクトというグループを立ち上げますっていうね記者会見をやったんですよ、
はい、あのエッグマンの時
渋谷のエッグマン、
ああそうなんですか、
あの司会俺、うん、だからもう本当最初の
伝説の
まだねダニーはまだから、
うん、
ね、
いなかった
その時生まれだったけど、はい、まだ事務所が変わる前だった
んですよね、
だけどだから影ちゃんと、
う
ん、あもちろん兄貴と、うん、で松本里香ちゃんと、うん、坂本映像君と そして遠藤正明という、うん、このメンバーでまずスタートして、そこからまたでだんだん広がってって ね、で今のこのまた5人でね落ち着いてずっとやってますけれども、うん、でもなんかほらそういうライブとかになると、うん、兄貴とかがまた駆けつけたりとかね、でその初期の頃の歌を一緒に歌うとか、うん、なんかすごくいいあれですね、このジャンプロジェクトというこの核がね、
はい、
うん、あって、そうですね、うん、で今は今でこの今のやり方でまた出てるけども、はいはい、また懐かしいところではこうそういう出てきてね、
うんうん、非常勤のやっぱその水木さんが、うん、
非常勤だ
非常勤の水木さんがやっぱこう、うん、しっかり今現役でもあんなにバリバリ、ねやっぱりやられてるっていうのが、はいはいはい、僕らとして もうすごくもう
すごいも
まだまだひよっこやな、
そうパフパフ
って思いますよね、
みんな誰もタバコ吸わない、
そう
見事に誰もタバコ吸わないのにまだまだひよっこやな、スパーじゃねえよみたいな、
誰もこの吸い方もすごいんです
スパーって、はい、手をパーって上げてそんなのをやってんのに、はい、昔の映画会社のね偉いさんで見たことあったけどまあでも本当に、はいはい、もうジャムプロジェクトとしてももう今や大活躍でございます
、ありがとうございます、
もうね本当世界とそして、はい、もちろんね日本も 各地を回っていただいてね、はい、で合間にじゃあぜひじゃあ新潟に行ってお酒を飲
んで、いいですね、いいですね、最高ですね、
かもしれないですけれども、はいね、ではですね、はい、じゃあ、まあ、そろそろ締めに行きたいなと思うわけでございますけれども、はいはい、今この番組を聞いてくれている、はい、ファンの皆さんにですね、はい、メッセージをお願いしたいと思います、
は
い、
あそうですね、はい、ですね、まあ、今年、まだまだ、いっぱい、ねはい、残ってますけど、はい、とにかくあの、まあ、ジャムの精神というか、うん、あのそれもあのソロの時も同じで、やっぱりいつも常にチャレンジということを目指して、はいはい、特に今年はあのアルバムも出ますし、うん、それライブもやりますし、うん、まあ、また一皮向けたというか、あのそういうあの北谷宏を皆さん応援していただければと思います。ちょっと噛みましたけどね、はい、はい、らしいですね、
はい、ということでですね、
はい、
はい、もう早く飲みに行きたいと、はい、そんなことはないことはない、でも楽しくね語っていただきました今回のゲスト、はい、北谷宏さんでございました、はい、
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは僕北谷宏です。通天閣
ようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。ようこそ。
いらっしゃい。
最高だねもう。
い
やっぱりね、広志名前に、ね、悪いやつはいねえな。さというですね、もうもちろん、はい、あのダニーのね、アルバムそしてライブも楽しみでございますけども、まあ、冒頭で言いました通りね、この6月は、
はい、
本当にねイベントがなんかね今年は多くてですね、はい、いろんなところからね、こういうのやるんですよなんてお話を伺いましてですね、
はい、
まずは、ね、はい、あの金月まみちゃん、この番組にも来てくださいましたけどね、はい、金月まみちゃんがライブをやるそうでございましてね、金月まみライブ2012、
はい、
マミリンピック。
ヤン、
かわ
い
い。ヤン、もう、いいよ、どんどん参加していけ、ヤンダにね。6月の16日の土曜日でございますが、吉祥寺のクラブシータで、やります、夕方5時開演でございますんでね、でチケットは E プラス等で、お買い求めいただければと思います。はい、詳しくはまた金月まみちゃんのホームページ
で、ね、
はい、この番組 の、 あの金月まみちゃん の、 あの回から、はい、あの そこをクリックして、そうそうそうそう、そんな感じです。
はい
、はい、6月の16日、なんか6月16日はね、はい、あの水木の兄貴もね、多分 FM ラジオかなんかで十何時間ね生放送をやるなんていう、前にね大晦日にやったのがあって、それが好評でね、なんか、今夜はアニメ三昧みたいな、うん、この間いい、ね、今夜 ね、 いいね、ゴールデンウィークはなんか特撮三昧ってやったり、1日特撮ばっかりっていうのを ね、 そう、裏でちょっといろいろ糸引いてましたけど、このアニメ三昧 Z ということで、
は
い、6月16日で、一方、吉祥寺では、金月まみちゃんの、ね、マミリンピック、うん、ね、でやはり6月といえばですね、
はい、
萌えカル、
お、来た、ね、
前回ゲストに来てくれました、もう俺も絡んでるよ来てくださいました水島優さんの、はい、まあ、実行委員長として頑張ってらっしゃいます、萌えカル、はい、文化祭2012ということで6月の2日と3日の両日でございます、蒲田、あの京急蒲田ですね、京急蒲田、
う
ん、京急蒲田の駅斜め前にございます、はい、蒲田ピオというね、もう猫のしっぽさんのねイベントなんかもやったりもしましたけども、
はい、
こちらの方でですね、まあ、とにかく、アニメからコスプレから、うん、板車から、
はい、
ね、うん、もうとにかくアニメ関連に関することを何でも
いっぺんに
ぐっと凝縮して楽しく遊ぼうじゃないかということで、うん、若本紀夫選手権という、
そうですね、
ふうぐたくんっていう、全国からそういうことを言いに来るやつがどんだけ集まるんだろうっていうね。
ですね、どうなるの、
まあ、それを審査員、ね、審査委員長が若本のりお
さんですよ、
ね、その昔はあのスーパーロボットかなんかのアフレコ、
はい、
ゲームかなんかのアフレコで、はい、兄貴とだから影ちゃんと行って、うん、なんかすごい若本さんって厳しいよねとか言ってさ、それは素人さんが行ってね、そこでアフレコをしてさでちゃんとやれよみたいな、結構怖いよなみたいなさ、よく言ってましたけど、まあ、本人面白い方なんで、その若本のりお選手権があったり、
はい、
ここが変だよ日本のアニメファンとか、うん、ここが変だよ日本のアニメ作品とかね、だからそれをいわゆる海外の方たちが、はい、なんか討論をするとかあったりとかね、
海外の方が日本のアニメについて語るってことですね、
語る討論会みたいなのがあったりとか、
で
開会宣言はドラゴンボールの孫悟空でもおなじみ野沢雅子さんがこれから始めっぞっていうのがね、
楽しみですね、
で中にはアニソンのコンサートのコーナーもあって、何呼ばれてねえな、
呼ばれてない、
なんだ誰もあのね、ソリッドボックスは呼ばれてないんだけど、違う、急遽だったね、なんか、で僕もこの間川崎テレビ漫画祭りで、山形幸男さんとね、うん、平井勲さんが、うん、まあ、出てくださったんですけど、そしたらこの平さんと山形さんも出られるっていうことで、でそれで水島優さんが、その二人も出るからさ、ショッカー司会やってみたいな感じで、
いいですね、
みんなさんのいる目の前で
壇上 で、
壇上でステージ上で出演交渉されたん
ですよ、はい、それ断れないですね、
ね、どう考えてもでも平ちゃんとゆきおさん出るし、
ゆきおさん、
ね、
これは秋葉レンジャー歌って
た、秋葉レンジャー、でも一人じゃちょっとワオワオだけだからね、であとこの間ほらダニーも一緒にさ、はい、スーパーロボットスピリッツでご一緒、
はい、
した、秋のウィズブレスフォーの、
はいはい、
あの中の4人兄弟
出ました、
あの子たちも出てくる、
盛りだくさんじゃないですか、
盛りだくさんよ、あのクリーミーマミの太田孝子ちゃんも
出て
た、そういうのがあったりで、日曜日の3日の方はあの我々がやってます声援団というね、うん、あの声優さんのチャリティーのコンサートで井上和彦さんとかね、はい、で皆さんと
あ
これなんか盛りだくさんの2日間がこれ燃えかる、
すごいですね、
文化祭、はい、これが続いたらじゃあ今度あのちゃんと
あ
のソフト
ボックス
にち
ょっと
営業かけるように、
ちょ
っと島優さんに言っときますから、まあ、でもそれが6月の2日3日蒲田ピオでございます。そして、はい、6月のイベントといって忘れちゃなんねえのは、
はい、6月30日土曜日にあります、
はい、
猫のしっぽ主催のニャンフェスライブ2012、
やったー、
出たニャンフェス、
はい、
ニャンフェス、
猫のしっぽ15周年記念ライブということで、そうです、
15周年を、はい、ね、記念してまして、
はい、猫社長も出て歌ってしまいました、
ね、なんか新曲、新曲歌うの、
新曲考えてるらしい、
新曲考えてるらしい、考えてるらしいよ、
これは当日のお楽 しみということで、出演者の他にもあの私も所属していますメリーメーカー、そして私も単体で出ます、うん、スーパーロボット大戦の社員王女のキャラクターソングを歌っちゃいます。
お、
はい、初出しです。ちゃんと、うん、発売元ランティスさんにお経をいただき
まして、ランティスさんなんだね。
はい、
つながってるね。
初めて歌いますので、ぜひ聞きに来ていただきたいです。他にもあ
の私の妹の大野まりなも出るじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、はいはい、
うん、レースクイーンの綾川ゆんまおさんとか、友達の土屋まきちゃん、ピンクアウェイさん、とろみさんも出ますので、うんうん、ぜひぜひ6月30日、はい、時間はですね、はい、3時開場、3時半開演です。
3時半開演ですね、
はい、でいつものラゾーナ川崎プラザソルにてやっちゃいます、
ラゾーナの公開でございます。
そうなんです、すっごいでっかいよ、大変って感じなので、
ダニーもほらチャリンコで見に来て、
ぜひぜひ川崎市民の方も、はい、そうでない方も見に来てほしいなと思います。
はい、盛りだくさんのイベントがねいっぱいございますけど、まあ、6月の30日のニャンフェスもそうですし、
はい、
ね、6月の2日3日の萌えから、はい、そして、まあ、6月、うん、こちら16日は、マミリンピック、
はい、
ね、そして6月をもうやり過ごしたら、うん、夏休みはまたいろいろね、アニメジャパンフェスティバルもございますし、ね、で9月になったら第8回の川崎テレビ漫画祭り、ね、MOJO 魔女 VS 富田一郎
一緒じゃん、
あ、よく知ってる
一緒じゃん、
バレた、
バレたよ、
もうあるしね、はい、でその合間に、
はい、
合間にね、北谷博士待望のアルバムが
出ました。
8月8日タイトル見て、はい、そして
タイトルヒロリンピックで、
ヒロリンピック
じゃ
ん、パクタパクタ、決定になる、決定にな
る、危ない
危ない危ない、
はい、ダニリンピックどうなんだな、そしてそのアルバムを引っ提げましたライブが、はい、エビスリキッドルームで9月8日の土曜日にございます、はい、ということでね、まあ、全ての、ね、詳しいことはこのホームページからね、
そう、飛んじゃって、
もう飛んでいただいて、飛びます飛びますという
古い
古いって分かる、あんたも古い、はい、ということで、ごめんね、最後まで付き合わせちゃいましたけど、
いえ、とんでもないです、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。でまだもうちょっと付き合って
ください、はい、
そして、前々回の色紙のプレゼント当選者でございますね、
来ました、
前々回は、はい、脚本家の園田秀樹さんでございました、
はい、ですね、パートいきますね、兵庫県の三冠大王さん、同じく兵庫県の斉藤さん、そして愛知県の智彦さん、以上3名の方です、
はい、おめでとうございます。そしてもちろん、ね、今回のゲスト北谷博士さんのですね、はい、直筆サイン色紙もですね、3名の方に家宝になるように、ね、特製色紙に書いていただきたいと思いますので、はい、ぜひこの熱い北谷博士に熱いメッセージを、ね、はい、いただければ、はい、ね、もう熱く抽選したいと思いますのでね、はい、3名の方プレゼントしたいと思いますので、はい、番組の方にじゃんじゃんと応募していただきたいと思います、はい、ということで最後の最後までお付き合いさせていただきました、
楽しかったです、
はい、ということで今回のゲスト改めまして北谷博士さん、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
はい、そしてお相手は私、ショッカー